神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2、第4の月曜日にお送りしているコーナーです。今日は特別に今日この時間にお送りします。神社で願いをです。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日はスタジオに秋田県神社庁教会委員長の斉藤純院さんが来てくださいました。斉藤さん、はい、お願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
さあ今日のテーマですが、はい、月と信仰についてということですね、
はいはい、もうこのお月さんのお話をしますとね、まだまだいろいろ尽きないのですけれどもね
尽きないですか。
話が尽きないのですけれどもね、
尽きだけに、
今日はでもあまりこのねお月さんというと関心がなくなったと言いましょうかですね、宇宙飛行士で宇宙飛行でねお月さんまでこうずっと行った時の私たちの時代ですから、もう神秘性だとかっていうのは少しやや薄れたのかもしれないんですけどね、一ところでもね、夜が非常にその怖いというふうに感じていたわけなんですよね。で今日はほら街灯もネオンもこのたくさんこのありますから、
そうですね、
夜間で何かこう行動するのにもそんなにね怖いという感じはなくなったかもしれませんがですね、かつてはやはりそのですねこの怖さというものはすごくあったと思うんですよ、夜にはね。しかしながら満月の日だけはですね大変なこのですね活動しやすいと言いましょうか、まさにお月さんが、夜晴れていますとね、この満月の日はですね日中と同じぐらい明るさのような感じるぐらいなんですよね、
月明かりで、
はい、でね、こうしたそのお月さんというのは私どもは中秋の名月とかというのはね旧暦8月15日にお祝いする、あるいは、旧暦の9月の13夜9月の13日なんですね、こうした時には改めてお月さんのことなど思いにふけるかもしれませんがですね、お月さんのこの明るさっていうのはどうも昔はね美しさだとかですね清らかさというものが非常にそのですね尊んでいたようなんですね。ですからこの万葉集なんかではですね、この大月さん月のことを歌った歌がですね、この何首か見られるんですよね。今はですねこうした月をこうめでる機会はもうそうした時期でないとこういけないかもしれませんがですね、改めてこの機会にですね少しこの大月さんをですね、このいろいろ見ていただいてですね、この在りのことなど、あるいはですね月がどのように私たちの生活をかかっていたのかを思い起こしていただければありがたいなというところなんですね、ご承知の通りこの月との生活っていうのは非常に密接であったわけですよね、かつては旧暦は月の満ち欠けによってさまざまなそのことをしていた、特に農耕難というのはですね、この自然暦でありますからもう月の満ち欠けによってこのいろいろな行事をしていた、もうですねお正月の例えば1月15日これ旧暦ですと満月なんですよね、元日1月1日よりも1月15日のこの満月の日がですね大変尊ばれていたわけなんですよね。でこの日には秋田県では大変ねこの行事が多いわけでしょ、
今
日
では正月行事というか、
新暦で月遅れにして2月15日がなりましたけれどもね、多いわけなんですね、それぐらい本当はですねこの満月の日っていうのはすごいそのいろいろな神事だとかですね、お祭り行事などを行ってきた大切な日だったんですよね。そういうところではお月さんとの信仰が非常に、あるいは生活との、そのね、密着したもんだったということが、
関わり合いが深かったんですね。
そうなんですよね。この信仰はですね、特に言うなればですね、月というのがですね、新月からこのずっとねこの満月になるわけですよね、そしてまたですねこうだんだんこのですねこう欠けていく、ところがですねお月さんはこういくら欠けていっても絶対に消えるってことはないんですよね。 この皆既月食とかなんかというのになればまた違いますがですね、そういうのはもう特別な場合ですからね、でこの月の満ち欠けというのは非常にそうしたところにですね、もう実大変小さくなっても三日月のように小さくなってもですね、消えないというところね、そしてまた満月に戻る、蘇るというふうなね、こういうその信仰が非常にその月にそのかけられていたんですよね。
なるほど、
はい、で落ち水というその実はその月に特別な薬のようなものがあるというふうに言われてるんですよね。これはね一番こう身近に言えばですね、夜露のようなものでしてですね、この落ち水をですね、私どもがですね、どっから来るかというと夜ですから、この大月さんから多分ね雫を落としてくれるんじゃないかなというふうに思われたようなんですね。でしかも大月さんは絶対こう、まあ、死なず富士ですから、死なずというふうなことで、いくら道かけ、かけても元に戻るというわけですからね、蘇っているんだよね。そういうことで落ち水というような不老不死というふうな信仰をもたらしてね、そこのお月さんから出た特別なこの水 を私たちがその飲めば薬のごとくですね、不老不死になるというふうなこの信仰がそこにずっとこのなされてきたんですよね。まあ、それがですね、1月15日に一番 その、ね、最大 そのものだというふうに考えられてきたわけなんです。いわゆる小正月
ですね。小正月の日だったんですね。
旧暦の小正月なんですね。まあ、そんなこともあってですね、ここ非常に私たちのこの生活はそのね、月の満ち欠けなどに非常に多くその影響されたりしてきてるんです。その一つはですね、かつて男鹿の漁師さんたちなどはですね、獅子御山というふうに言ってですね、握り拳で作った指と関節を数えながらですね、潮のですね、干満満ち道引きというふうなことをですね、あるいはですね、この拳でこう一つ不思議にこう数えてですね、1、2、3とかといろいろ数えてですね、そこで生死、このところに来ると多分何月何日には生まれる、今ね会に妊娠されてるなんか生まれてくるとかね、あるいはちょっと具合悪いなんかというとね、こうやってこの獅子御山で計算すると、もうすぐねこの亡くなる日がね分かってしまうとかですね、そういうふうなことをそうねずっとやってきたんですね。この獅子御山っていうのは結局ね、潮のその満ち欠けなどのそれを計算する方法なんですよ。これがですね、その潮の満ち欠けというのは、こう皆さんねご承知のとおり、結局お月さんの干満、お月さんのね、満ち欠けによって、これを影響というんですけどもね、月の満ち欠けのことを影響というんですが、それの影響にあるんですよ、だというふうに言われてるわけなんですよね。
海を見ているようで月を見て、
そうなんですよね。干潮になりますと、潮がこう引きますとね、人が亡くなる、満月になってですね、潮がこう満ち足りるとですね、満潮になると赤ちゃんが生まれてくるとかというふうなことをね、そういうふうにそのね、おおむねこういうのが当たってるんですね。まあ、そんなふうにですね、お月さんに対するその夜でありながら明るくあれだけ照らすというふうな信仰をずっとそのね、このもたらしてきたんですよね。だからですね、中宮お月さん、なんだ、うさぎうさぎ、中宮のお月さん、
うさぎうさぎですね、
の歌なんかあったりですね、これも非常にそのね、こうしたその身近にある童謡でありますけどもね、なぜお月さんにこのうさぎがいるとかっていうのはね、そしてそれをですね、この見てこのですね、祈ったりするというふうなことはですね、このうさぎというのは実はね、ちょっと月の満月の時にクレーターって黒いところ部分だとかね、お月さんが持ちついてるように見えるんですよね、確かにね。でもこれはね、餅つきのまず、あれはですね、満月のことを餅月というんですよ。
餅月、
はい、
はい、
望むと書く望という字ね、餅月というふうに言うんですよね。で この餅月ですから、これが満月なわけですよ。それが餅をつくというふうな一つのねことに通じてるようなんですね。もちろんお餅をつけるようね豊作になってほしいというふうな祈りがそこにかかった。月がそのですね満月になるな、あの満月になるのは大変そのですね、めでたいことであるし、豊作もそういうところにその祈りを込められた、
ね、祈りをもたらすと信じられてきたんですね、
はいはい、それにウサギは多産なんですよね。たくさんそのねウサギはその子供をね、産みましたでしょ、はい、だからねこれもそのほら子孫繁栄というようなことでね、その餅にあのウサギとその餅をかけてですね、私たちが健康でそのね、うん、長生きできる、そして、うん、あのたくさんの子孫を繁栄できるようにというようなね、そのようなその信仰ずっとこう来たわけなんですよね、うん、
願いを込めて信仰してきたんですね、
はい、あの興味深いのはね、例えば横手市なんかでは小正月の晩にですね、はい、お月さんの光でこの自分の影を映すわけなんですね、うん、小正月の晩にね、
はい、
まあ、冬ですけれどもね、まあ、あの時たまそのですねあのふっと晴れて、
うん、
あのお月さん出ることあるんですよね、はい、その時にさっとこの外に出て、うん、この自分の影を映すんですよね、うん、そして影が薄いと年内に病気またはですねあるいは死ぬなどというふうにこう言われたんですけれども、まあそんな時にですね、うん、お月さんから映される影ではそんなそうした信仰までそのあるようにですね、うん、占いを月影によっていろいろ私たちの生命のですね、こう占いをしてくれたんですね。これもし例えばあの運悪くですね影が薄くて病気になるかもしれないというふうに言ったらね、うん、その年は十分気をつけて生活すればですね、うん、それを乗り越えることができる、うん、占いというのはこういう一つの大事なことをその私たち ね知らせてくれるわけですよ、
うんうん、
まあ、そういうふうにですね、お月さんのこの光、お月さんにはですねやっぱり不老不死の信仰があったりするんですからね、この旧暦の8月15日の お月見だとか、はい、まあ、その他そのいざよいでも、うん、あごめん失礼、十三夜の
夜
のお月なんかもですね、うん、あるいは満月の日でもですね皆さんどうぞ本当にね、街灯の明るさではなくですね、お月さんの明るさをどうぞ目で見て、この見たらいかがかというふうに思うんですね、うん、そしてよくお祈りしてください、
はい、
多分月読みの御事というふうに言われている神様がね、お月さんの神様と言われてますから、これはあの太陽と天照大神と兄弟であったというふうにこう知られているわけですからね、まあ、そちらの方もですねよくこうめでて、拝んでですね、皆さんがあの生活がね平和になるようにこのしていただければいいなというふうに思います、
ね、うん、本当空も澄んできてね、お月様もよりこう、はい、綺麗に明るく見える秋の夜ですから、
う
ん、ちょっとね明かりのないところ で、
ね、
手元のスマートフォンの明かりも消して月を見る、
はいはい、改めてこの月の進行なども考えていただければありがたいなというふうに思います、
ね、胸に留めながら月を眺めたいなと思います、はい、今夜もね月見えそうですよね。さあ今日もたくさんお話を教えていただきました、はい、斉藤純院さんありがとうございました。
ありがとうございました。
神社で願いを、次回は来月の11日、巫女舞と神楽についてというテーマでお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。はがきでは郵便番号 010-8611 駅前区神社で願いをの係まで、ファックスは018-827-7000、メールは eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。些細な質問でも受け付けてますよ。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。